イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、9月3日付北海道新聞より、朝の食卓欄、原田菊江さんの回です。セタ。セタとは、アイヌ語で犬のこと。物心ついた時には、ルッコがいた。白くて毛の長い雑種の大型犬で、昔のことだから庭に放し飼いにしていた。私はルッコが大好きで、ルッコは私が大好きだった。二つ年下の弟が4歳の頃、100メートルほど離れた前の家にちょっとした届け物をするのに、ルッコと行くと連れ立って出かけるのを見送って、弟とルッコがもうすぐ前の家に着くって時に、私がピーッと口笛を吹くと、きびすを返してルッコが私の元へ一目散にかけてくる。置いてけぼりの弟はギャン泣きしながら戻ってくる。といういたずらを仕掛けて、お母ちゃんに怒られたものだ。私が学校から午後4時のバスの3台目で帰ってくるのを覚えているルッコは、1台目、2台目が通り過ぎるのをうずうずして待っていて、3台目が通るとダッとのごとく駆け出して、バス停にいる私に飛びついてくる。おっきいルッコに飛びつかれた私は、頭を打ったり、肘をぶつけたりしながら、ルッコと倒れ込んで、あははあははとじゃれ合ったものだ。アイヌということで、ひどいいじめにあっていた私にとって、家に帰ればルッコがいるということが、どれだけ慰めになったことか。小学3年のある日、ルッコがいなくなった。あっちの山、こっちの畑、と探し回る私に、お母ちゃんが、賢い犬ってのは、飼い主に死に際を見せないもんだと昔から言われてるんだわ。本当に賢いいい犬だね。と言ってくれたが、ルッコを失ったその喪失感は私の中で今も消えない。本日二つ目のニュースは、9月16日付北海道新聞より、アイヌ文化記録映画で紹介、出演のコローラ新葉披露。ビラトリ町に生きるアイヌ民族の暮らしを記録したドキュメンタリー映画、アイヌ・人の上映会が9月15日、浦河町大通りの映画館、大黒座で行われた。出演した古老や監督が来館し、文化伝承への思いを語った。八重樫幸人さんが代表を務める浦河の有志団体、レヘイサムが主催。映画は、アメリカ・ニューヨーク在住の映像作家、溝口直美さんが、2016年と17年にビラトリに通い、古老4人を軸に、地域でアイヌ語を学び合う姿や、伝統儀礼の様子を映像に収めた。3回上映され、満席となった2回目の終了後には、出演した古老の川名の和信さん、茅野玲子さん、木端幸子さんらが登壇し、カムイユから、神の歌いなどの交渉文芸を披露した。続くパネルディスカッションで、溝口監督は、あまり演出せず生身の人たちの人生や考えから感じ取ってほしいとの思いを込めたと話し、川名野さんは、アイヌと言っても恥ずかしくない時代が来た。これからも一生懸命勉強し、若者に興味を持ってもらえるよう努力したいと語った。本日3つ目のニュースは、9月22日付北海道新聞より、アイヌ民族テーマに講演、札幌市が施設利用許可、市民団体差別だ。日本会議北海道本部主催のアイヌ民族に関する講演会のタイトルなどが、ヘイトスピーチ、差別扇動表現にあたると抗議を受けていた問題で、札幌市は会場の白石区民センターの使用を許可し、講演会は9月21日、予定通り開催された。センター使用には許可取り消しを求める署名活動などが行われたが、札幌市は条例上取り消す自由に該当しないと判断した。講演会のタイトルは、あなたもなれる?クエスチョンマーク。みんなでアイヌになろう?クエスチョンマーク。旭川市の医師らが科学的アイヌ先住民族否定論などと題して講演した。差別への抗議行動を行う市民団体が施設利用の許可取り消しを求め、札幌市に署名約2000筆と 要望書を提出し、札幌市には9月20日までに開催反対の電話やメールが17件あった。講演会では講演者らがタイトルについて、アイヌの方と結婚したらアイヌになれるという問いかけだと主張した。アイヌ民族を先住民族と認めることを求めた2008年の国会決議などに触れて、国会がしっかりした議論もせず、アイヌ民族を先住民族と認めてしまったと語った。会場内では、誰でもアイヌになれるわけではない、民族的アイデンティティを否定するヘイトスピーチだと声を上げる市民団体関係者もいた。講演会開始前、同センター周辺で、ヘイトは帰れ、アイヌ差別は違法と書いたプラカードを掲げて講演会に抗議する市民数十人と、講演会に賛同する保守系団体の関係者ら数十人が向き合い、警察官30人以上が駆けつけて騒然とした。5月施行のアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を先住民族と明記、差別を禁じ、同法に基づいて施策を行う責務を国や自治体に課す。札幌市区民センター条例は、公の秩序または善良の風俗を害する恐れがあると認める場合は、使用承認の不許可や取り消しができると定める。犯罪を煽り、そそのかすなどの行為、青少年の健全育成に有害と認められる事業などが該当するという。札幌市白石区地域振興課は、今回、講演会タイトルや許可申請書などを検討し、承認を取り消す事案ではないと判断した、と説明し、今後も事案ごとに条例に基づき判断するとした。大阪府門真市では、2014年、公共施設で予定された集会について、差別的な名称をつけた団体が協賛していたことや、許可申請書の内容から、条例の公の秩序または善良な風俗を害する恐れがある事例に当たるとして、承認を取り消した。同市は、表現の自由は保障すべきもので、原則使用制限は行わないとする一方、人種や民族、国籍などの属性による差別行為は許されないとの姿勢に立ち判断したとした。山形県でも同様の事例で施設の利用を不許可とした例がある。本日4つ目の記事は9月22日付北海道新聞社説より、アイヌ民族権利回復の議論を前へ。伝統儀式に用いる鮭の捕獲は先住民族の権利だと訴え、門別アイヌ協会会長の畠山聡さんが、北海道に許可申請をせずに門別市の川で鮭を取った。川での鮭漁は水産資源保護法で禁止されているが、北海道内水面漁業調整規則は伝統儀式と漁法の伝承での特別裁法を認める。ただ、あくまで申請が条件だとして、道は同法違反などの疑いで畠山さんを門別署に告発した。2007年、土地、資源の利用権など先住民族の権利を保障する国連宣言が採択され、政府も賛成票を投じた。だが、議論は一向に進まぬままだ。5月施行のアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を先住民族と明記したが、先住権に触れていない。今回の捕獲は、こうした現状にしびれを切らしての問題提起だったのではないか。道がすべきなのは、告発ではなく、先住民族の権利回復に向けた議論を前進させることだ。問題の発端は、明治時代に開拓使が、アイヌ民族の生活の基盤である鮭漁を、交渉もなく禁止したことにある。畠山さんらは、約10年前から資源保護に配慮し、アイヌ民族に一定量の自由な捕獲を保障するよう国や道に求めてきた。歴史を踏まえれば主張は理解できよう。恵泉女学園大学の上村秀明教授は、国連宣言が謳う先住権の観点から、畠山さんの行為は先住民族の自己決定権に基づき国際法上正当だと指摘する。明治政府は同化政策を進め、土地や文化、言葉も奪い、今に続く格差や差別を招いた。問題解消には、権利回復が欠かせない。水産庁は、 特定の集団に漁業権を設けることは、憲法14条の法の下の平等に反する恐れがあるというが、14条は、社会的・経済的弱者を厚く保護して、格差を是正する実質的な平等を含むとされる。カナダは自家消費の酒量を認め、アメリカでは居留地で狩猟や漁業ができる。ノルウェーは先住民族の言語を公用語にし、議会や大学もある。日本の遅れが際立つ。国連人種差別撤廃委員会は、アイヌ民族の土地と資源への権利が十分保護されていないとして、政府に勧告を繰り返しており、深刻に受け止めねばならない。来年4月、イブリカン内白老町に開設される民族共生象徴空間、愛称ウポポイは、先住民族の尊厳の尊重を掲げる。なのに、政府や道が権利回復に後ろ向きでは、国際的な信頼を失うだろう。本日最後のニュースは、10月6日付、北海道新聞より、ビラトリでフォーラム、国内外先住民族の未来語る。国内外の先住民族への理解を深める催し、ビラトリ町二風谷国際先住民族フォーラム2019が、10月5日、日高管内ビラトリ町二風谷の猿川歴史館などで始まった。アイヌ民族をはじめ、世界の先住民族に関する講演や研究発表、伝統の踊りなどを通じ、参加者が交流を深めた。大会テーマは、上からパ、アイヌ語で集いで、開催は2005年以来3回目。10月6日までアイヌ民族を先住民族と初めて法律に明記したアイヌ施策推進法や先住民族の課題、発展について考える。初日は国内外から約300人が参加。ビラトリ町の川上満町長は、コタン、集落を再現した広場の整備など、町の施策を紹介した。恵泉女学園大学の上村秀明教授は、アイヌ民族への差別や権利獲得の歴史について説明し、先住民族の歴史をきちんと共有することが、権利確立の土台となる、と強調した。カナダやフィンランドの先住民族に関する研究成果、ニュージーランドの先住民族の言語、文化を復興する事例の発表も行われた。6日は、言語や知的財産、文化環境をテーマに、分科会全体会議が開かれた。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
先ほどニュースで紹介されました、2019年のピラトリ町二風谷先住民族フォーラムについてですけれども、
はい、
実は私も言語のですね、分科会で事例発表をしました。
はい、
台湾の事例発表とですね、いろいろ先進的な地域の発表を聞きまして、とても参考になりました。ぜひアイヌ語を復興したいなと、今以上に復興したいなというふうに考えています。以上です。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。